本日与えられております新約聖書の御言葉は、三条の説教とか、あるいは一昔前は三条の水訓と呼ばれるところの締めくくりの箇所となります。マタによる福音書では五章から今日の七章の終わりまで、イエス・キリストが信仰によって生きる生き方とはどのようなものかを教えられた言葉が、山の上で群衆に説教されたという形で集中的にまとめられているのです。汝の敵を愛せよという教えに代表されるように、それまでの人々の常識やあるいは考えを根底から覆すようなものでもありましたし、人間がお体裁よく上辺だけを取り繕って生きる偽善の仮面を引き剥がす、とても刺激的で、あるいは挑戦的であり、衝撃的なものでもあったと言えると思います。今日の七章の最後の締めくくりのこの言葉も、実に厳しいものであります。いくらこれらのイエス・キリストの言葉をありがたがって聞いていたとしても、その聞き方が根本的に間違っていたならば、それはあなたは悪い木として、やがて切り倒されて火に投げ込まれることになる。あるいは天国の門で、中に入れてもらえずに途方に暮れることになる。あるいは嵐にあなたの家という人生そのものが倒されて流されてしまうことになるというメッセージでもあります。確かにイエス・キリストの教えが凝縮されている三条の説教、そしてその締めくくりである今日の御言葉なども、どこか脅しめいていると聞こえているようにも思われるかもしれません。しかし、主はそのような脅しをかけて信仰の道を歩ませようとしているのでしょうか。もしもそうであるならば、信仰に生きるというのは、ああしたら切り倒されるぞ、こうしたら門にから入れてもらえないぞ、そのようなことをしたら嵐に家は倒されるぞ、そういう手枷足枷をはめられていく、いわば囚人のようになってしまうでしょう。そこには喜びなどなく、重苦しい人生しかないでしょう。聖書というものは、その冒頭の天地創造のところで、私たちが神の形に作られたのだと宣言しています。それは自由と責任を負う独立した人格を与えられたものとして、神との人格的応答関係に生きるものとして作られているのだということであります。それは神の言葉が脅しとして聞かれるべきものではないということです。脅してプレッシャーをかけて言いなりにするのならば、神の形になど作る意味がありません。確かに神の言葉は時に厳しく突きつけてくることがあります。今日のエレミア書の御言葉もそうです。預言者らによって裁きや滅びが突きつけられてくることもあります。しかしそれは問いかけであり、招きであります。そして信じがたいというべきほどの贖いという御業を伴って、何度でもやり直しをして誠実に応答し合う幸いに生きるように招かれております。今日のところもそうなのです。本日与えられましたマタイ七章の十五節以下には三つの段落があります。 その三つに共通しているのは行いです。行い、最初の第一番目の段落には、羊の皮をかぶった貪欲な狼と例えられる偽預言者を警戒せよとあります。警戒しなさい。それは一見表面的には優しく温和で、言っていることは良いようであっても、やがてその本性が行いとなって現れてくる。それは木の実のようなもので、実がなるまでには時間を要するが、やがてその実によって、その木が本当に良い木であるのか、あるいは悪い木であるのかを、あなた方は見分けることができるのだ、と。そして、最終的には、悪い実を結ぶ悪い木は、切り倒されて火に投げ込まれてしまうのだ、と。警戒しなさい、と言われていることと、あなた方はそれを見分ける、ということとは、どうつながるのでしょうか。もっとストレートに、あなた方は良い木になりなさいというおすすめがあるか、ないんです。そこが隠されたポイントだと思います。第二の段落では、いかにも信仰深そうに、主よ主よと神を呼ぶ祈りを熱心にし、そして神の名によって予言したり、悪霊を追い出したり、奇跡を行ったりしてきていても、いざ天国に入ろうとするときに、その門のところで、入り口のところで、待ったをかけられる。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れされと、主イエスに突き放されてしまう。天国に入ることができないという。いかにもいい行いをして、最初の段落の良い木であるかのようであったとしても、やはりその本質、本性が見抜かれるということであります。神の御前にいかにも立派で良い行いをしているようでも、不法を働く者とまで言われる。それは表面的に、形式的には正しそうでいても、天の父なる神の御心を踏みにじっている。それは、神の御名や信仰というものを利用して、結局は自分の力や自分の功績で天の国に入ろうとする傲慢が潜んでいるということでありましょう。現代でも、有名な人や権力や、ある人、権威ある人の名前を悪用して、金集めをして事件になったことが時々ありますね。どこかの、いわゆる宮様の家の名前を語って、金集めをして事件になった。たとえ、そのようにして、有名な人や、あるいは権力や地位のある人の名前を使って何かを成したとしても、その本質はやがて明らかになる。ましてや、たとえこの世で仮に全ての人の目をごまかせたとしても、神の御前に、主の目にはごまかしは効かない。そこでの行いというのは、形だけの行いで、中身は違っているということになるでしょう。そして第三番目の段落は、これまでの三条の説教にあるような、イエス・キリストの言葉を聞いても、それを忠実に行う人と行わない人の違いが、岩の上に家を建てた人と砂の上に家を建てた人との違いとして教えられています。 岩の上と砂の上。現代でも今新しく家を新築しようとするときには、おそらく皆様ハウスメーカーできっと家を建てる一番最初のときに何をするか、地盤調査っていうのをいたします。結構なお金がかかりますけれども、そんなに大きな機械でないんですけれども、細いこの管をどんどんどんどん地中にこう差し込んでいって、地下の様子をですね調べていくわけです。地盤調査。国分寺あたりですと、地下7メートルから8メートルのあたりで岩盤に達するということでした。この辺だとどうなんでしょうか。で、そういう地盤調査を今でも個別の戸建て住宅を建てるときでさえやるようになってきておりますけれども、今日の聖書の中で言われている家を建てるときのその土地ですね、岩の上と砂の上というのは、実は日本にはない独特な聖書の世界にある風土といいましょうか、気候に関わっています。それはワディと言われる枯れ川のことなのです。私たちはちょうど昨日梅雨が明けて、本当に今日は夏の到来を思わせる暑さを感じておりますけれども、春夏秋冬、四季の移り変わりの中で緑の豊かなこの自然環境の中に私たちはあります。しかし聖書の世界は雨季と乾季に分かれております。秋から春にかけての雨季は、それなりに雨が降り、まあ、日本と比べればずっと少ないですけれども、それなりに雨が降り、地表は緑に覆われることがあります。しかし乾季に入るとパタッと雨は降らなくなり、大地は赤っちゃけていきます。そんな中、例えば私たちとすぐそこに野川が流れており、あるいは多摩川が流れておりますけれども、一年中ある意味ではさらさらと流れる。しかしこのパレスチナのワディと言われる枯れ川は、雨季になって雨が山の方に降りますと水が流れ出してくるわけです。多くの樹木やあるいは肥えた土が雨を吸い取ってくれるならいいんですけれども、そういうものがない土地ですので、降った雨水は全部この谷底へと集中して流れてきます。そうしますと、それまで何にもないただのこの少し開けた土地だったところに、突然鉄砲水のように雨水が押し寄せてくるのであります。その勢いというのは大変なもので、現代でもイスラエルを訪れるときに車で走っていきますと、時々その道路の脇にですね、ここにワディがあると、枯れ川がありますという標識が出てまいります。強い雨が降ったときにはよく注意するように、鉄砲水のようにそこに横からドーッと山から水が押し寄せてくるときには、大きな車でさえもその鉄砲水で押し流されてしまうと言われています。砂の上に家を建てるというのは、実はその枯れ川の雨が降れば水が流れてくるその場所のことを表しているようです。岩を土台とするというのはそうではない、高台といいましょうか、その上のところ、水が流れてこない場所のことを表しているようです。同じ主イエスの言葉を聞いても、岩の上か砂の上かの決定的な違いが生ずる。それは主の言葉の聞き方の違いであります。砂の上の家は 耳で聞いて、自分の都合の良いところだけをいわばつまみ食い的に聞いていく。つまり自分の人生設計や自分の人生の歩みという家を建てる上で、役に立つ言葉だけをもらおうとする。つまり人生という家の建材の一部に主イエスのありがたい言葉を使おうとすることになるわけです。あるいは人生を歩んでいくためのノウハウとして聞こうとすることであります。こういう場面ではどうしたらいいだろうか、ああいう場面ではどうしようか、こういう状況になったらどうしようか、そういうノウハウですね。それに対して岩の上とは、自分の在り方が根本的に問われていることとして、人生という家の土台として主の言葉をいただこうとするものです。その土台というのは人生全体を根底から支えるもので、決していろんな場面場面のどううまくやっていくかというノウハウではないわけです。私という人間の存在、私が生きることを良しとする基盤、土台であります。私という人間を否定することは山ほど世の中にはあり、常にその風雨や日照りにさらされていると言えるでしょう。しかし私は私でいいのだということを勝手に自負するのではなくて、私を作った方がそう言ってくださる、そのためには愚かな罪をあがなう必要があり、それをきっちりとしてくださった上で、お前を許す、お前は生きよと言ってくださる。三条の説教に出てくる主イエスの言葉は、確かに具体的な生き方を教えてはいますが、それはこの根底にイエス・キリストの贖いによって全く受容されている、受け入れられて生かされてあるという土台があってのことです。それは行いというものが何のために何故に起こるのかというのと連動しています。何か自分が目指すものを達成するための自己実現のための道具や手段、あるいは投資であるのか、それとも自分の人生を振り返りつつ十字架に向き合い、そして復活の主に招かれて無条件で許されるその愛への応答として起こるのか。本日の主イエスの三つの段落にわたる御言葉において、教訓的に良い行いをしなさいという言葉はありません。どれもこれもこうであるものはこうなるし、ああであるものはああなるしという極めて客観的に語っておられるようです。それはこの三つの段落にある例えに自分自身を重ね合わせていったならばどうなるのかということを問い投げかけているのではないでしょうか。特に第一の段落を見るならば、外面は良くても内面はひどいものだということは、私どもにとっては実は痛いところを突かれる思いがするのではないでしょうか。それほどあからさまな貪欲さを持っているとまでは思っていなくとも、自己中心的で利己的な思いは間違いなく腹の中にあり、それでいて現実的には良い人間を演じている。しかし恐ろしいことに、その内実、その本質がやがて行いとなって結実していってしまう。行いの方もきちんとコントロールできているつもりでいるのですけれども、やがてメッキは剥がれ本性があらわになる時が来る。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。いくらお体裁を整えても、その本性は必ずあらわになる。なんという怖い話でしょうか。そうなると私どもはとても良い気 良い実を結ぶ良い木であるなどとは言えず、どう見ても偽預言者に負けず劣らずの悪い木でしかないのではないか。そのようなものは最後は切り倒されて火に投げ込まれることになる。このようにあなた方はその身で彼らを見分けると主は言われるが、この言葉は自分自身をも見分けさせていくわけです。ああ、自分は良い木などとは到底言えないと。第二の段落においてもしかり、自分なりに懸命に信仰の道を歩んできたのに、いよいよのところ天国の門で扉を閉められてしまう。主よ主よと呼びながら、ここのところが今日の旧約聖書のエレミア書の御言葉と響き合っております。壮麗な神殿にある神の意向を褒めたたえているようでありながら、実はそれを自己目的で利用しているに過ぎなかった。このように神を利用し、結局は自分の力で天国に入ろうとしていく。謙遜に神により頼み、ただ神の力と憐れみによって天国の扉までたどり着いたという心底を思ってぬかずくのでは全然ない。理屈ではそれは知っています。しかし本当にはやっていない。つまり、行いの上っ面と中身とのずれ、乖離があるわけです。そのことを見抜かれるならば、やはりここの御言葉は、ああ、自分も扉を閉められる側の一人でしかないということに行き着いていく。三番目の段落にしてもしかり。砂の上に家を建てる愚かな人。他人を見てみれば、ああ、あの人愚かなことだ。砂の上に家を建てていると揶揄することもできるが、自分の足元が砂地であることに気がつかない。いざ大水が押し寄せてきたときに、大風が吹いてきたときに、せっかく建てた家も台無しになって、砂地の上に建てていたことに、やっとその時に気づいて愕然としていく。そんな風になるかもしれない自分が見えてくる。何もそんなに自虐的に解釈しなくてもよいではないか。そう言われるかもしれない。しかし、ここにある主の言葉を聞いて、誰が自分は良い実を結ぶ木だと胸を張って言えるだろうか。誰が自分は天国の門を大手を振ってその中に入っていけるだろう、と言えるだろうか。誰が自分は岩の上に家をしっかりと建てていると言えるだろうか。もしそう言える人がいるならば、それは大したものであり、ぜひその実を見せていただくことになるでありましょう。自分に関しては、どう見ても、本来悪い気であったのに、十字架の血潮に現れて、なんと、良い実を結ぶ小さな種として、主の復活の命に預かって新しく生まれるという恩寵をいただいた。あるいは今いただこうとしている。そこが我らの原点ではないか。この御言葉の前に、私たちは悔い改めざるを得ない。そしてこんな人間が、なんと、良い実を結ぶべく生かされている。もうお前は、茨やあざみではないんだ。あの十字架の血潮に現れて、君はもうブドウとして生きるものとされている。あなたはもう一軸として実を結ぶものとせられているのだ。その原点に、今日も立ち返りながら、なお日々悔い改めつつ、主の御心を追い求めて祈りつつ、忍耐強くなすべきだと確信することを、主の御手に委ねつつ実行しましょう。戦うべき時には戦う。引くべき時には引く。語るべき時には勇気を持って語り、沈黙すべき時には沈黙する。手を差し伸べる時には惜しみなくなすべきことをする。 人の目や世の流れに左右されずに、天の父の御心をひたすらに尋ね求めて、そして祈って祈って、その上で与えられた確信であるならば、恐れずに勇気を持って、委ねつつ、その行いというものを実行していく。そういう歩みへ、ここから歩み出していきましょう。